常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、けんけんダンスファクトリー、けんけんこと伊予田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。あ、もうなんかちょっと季節は一応暦が変わって秋みたいになってきてますけど、
そう
ですね、まだまだ暑いんですが、そうですね、けんけんさんってこう8月かなりイベントあったんですけど、お休みっていう部分では取れてたんですか？
そうですね、毎年ね、お盆休みはね、結構いただいてる感じなんですよね。
お教室自体が全部、
うん、お教室自体お休みになります。うんうん、だいたい新学期入って、まあクラスがだんだん決まって、はい、で4月末5月ぐらいから発表会や夏祭りに向けて、
うんうん、
お稽古や振り付けがスタートして、多分ピークが7月なんですよ。
はい、
振り付けとかそういうのの、その仕上げのピークが7月ぐらい、うん、で8月の頭にいつもの例年だと夏祭りがあって、
はい、
ちょっと中休みがお盆休みになるんですよ。
おー、貴重な休みですね。
そうなんですよ。私そこで何してるかっていうと、発表会のプログラム作ってるんですね。もちろんまだ仕上がってない作品の振り付けを考えたりとか、まあそういう材料を集めに行くのに、どっかプチ旅行に行ったりとか、何かこう、舞台見に行ったりとか、そういうこともするんですけど、まあちょっと多くは家に引きこもって、執筆作業みたいなことしてるんですよ。
おこもり期間だ。
まあもう引きこもりましたよ、今年も。もういつまでにこれやんなきゃみたいなのを全部書き出して、もうだんだん過ごすんですよ。最初の1日目、2日目は結構割とノリノリなんですよね。
うんうんうん、
時間がまだたくさんあるから。
うん、
こうもう普段ね、お教室があると、やっぱ夕方ぐらいになると、もうレッスンの準備をしたりとか、あとはね、午前中にね、そのピラティスのレッスンが入ってる日もあったりするので、そうするとどうしても合間の時間で準備したりとかすると、うんうん、なかなかそのまとまった時間って取れなくて、
はい。
でも、お盆休みとなると、まあ、どっかで少しぐらい顔見せろよっていう、実家にどこで顔を出そうかっていうスケジュールさえ立てれば、あとはもう別に引きこもろと旅行行こうよともう自由なので、まあそこでお盆休みは引きこもってプログラムを作るんですね。意外とこの SNS やペーパーレスの時代になったとはいえ、意外とそのうちのファクトリーの発表会のプログラムって割と好評での、
うん、
残るんですよね。意外とちゃんとした冊子なんですよ。
はい、
本当にその秋の発表会が終わって明けましておめでとうございますになるシステムをもうプログラムで作ってるんじゃないかと言ってもいいぐらい、やっぱ今後の目標と1年の振り返りと発表会のプログラムを全部そこに載せるんですね。なので、あらかた夏には、秋以降と来年度、新年度までの目標感が定まってないと、中に入れられない。例えば新クラスの、その、ご案内だったりとか、無料体験会のお知らせとか、まあ、こういう人たちと協力して、こういう取り組みしてるよとか、あとは今後の目標、こうご期待みたいな、ちょっとした内容であったりとか、まあコロナ前なんかはスポンサーさんがいると、まあそういうところからその、協賛いただいた人たちのその、なんていうでしょう、こう広告載せたりとかもあったんですけど、今はもう半分はプログラム、制作後期までちゃんと、キャストも顔が乗るので、もうね、小学生とか幼稚園の子なんか前歯ない子とかいっぱいいるんですよ。すごい可愛くて、顔写真一人一人乗っけて、で、そういうのもやっぱ楽しみにしてくれてるお母さんとか、
はい、
なので挨拶文なんかは必ず時代背景がわかるように時事ネタ載せるんですよ、挨拶文に。そうすると、読んだ時に、読み返した時に、出演者の方が、 ね、お母さんとか保護者の皆さんが、ああ、あの年ってこんな感じだったよねっていうのが、ちょっとわかりやすい挨拶文にはしてるんですね。あとはもう創作ダンスの、こんな思いでこういうふうに作ったよってシナリオであったりとか、その制作の背景であったりとか、まあそういうものを載せたときに、まあ踊ってる本人たちも含め、もしかしたらリアルタイムで分かってなくても、何年後かに振り返ったときに、私の思いが伝わってたらいいなっていうところで割と結構ね、いろいろ盛り込んでるんですね。まあ、それをね、お盆休みの数日で入れ込めるっていうのはなかなか至難の技で。
それは大変だ。すごい作業。
結構病みます。
そうでしょうね。
本 当そうです。まあ、ちょっと本当ここだけの話なんですけど、朝起きるじゃないですか。ちょっと気が乗るじゃないですか。で、ちょっと作業を始めますと。で、ちょっと途中で集中力切れるんですよ。何かにぶつかって、もうちょっとね、やる気ない病になるんですよ。で、そこで
一日の
ちょっ
中
と
で。
ね、そう、そのお盆休みね、一日の中で。で、お盆休みってその休みっていうのもちょっと手伝ってか、集中力切れると、お酒飲むんですよ。で、そこでもうね、酔っ払ってちょっと調子良くなってきて、進むかと思いきや寝るんですよ。で、起きると夕方。やべえ、一日終わっちゃうって、そっから始めると多分夜中の魔の時間帯に差し掛かるんですね。そうそう、よく、夜中に書いたラブレター、朝に読むと恥ずかしい問題ってありませんでした？
そうです。
あの現象が起きるんですよ。で、その次の日に、もうやめよう、こういうことはやめようって反省して、また一から始めるっていうのを、絶対2回は繰り返すんですよ。無駄でしょ、これ。この無駄な動き、どう思います？
まあでも、それ毎年に近いぐらいでやっちゃうんでしょう、きっと、
そう、や
あ
ってい
るってい
て、やっていて、形になるんですよ。多分私の中で、その無駄な作業が結構なルーティンになっていて。そ
う。もう儀式だ、これ、
う。
ある意味。
儀式なんですよ。でも、その分夜中作業してますからね。だから
そう、や
精度は置いといての話ですけど、そ
っ。
の昼間寝ちゃった分は夜中やってるっていうね。
どこがに幸せってね、まとまってはいるんでしょうけど、
い
だいぶ
やー、本当
人に
に。
は言えないですよね。こうい
やー、
うやつ
本当
だよ。
ですよ、本当ですよ。だけど、案外その夜中にちょっとなんとなく、こう、ちょっとこう、自分に陶酔しちゃった感で書いた文章、こっぱずかしいですけど、意外とね、真相に触れてる場合もあったりするんですよ。
確かに。普段出さないね。扉
こ
開け
ん
て。
な風にそう思ってたんだっていうね。それもちょっとあったりとかで、結構面白かったりはすごいします。割と。どうなんでしょうねっていう。
やり方は見えず、やっぱりほら、芸術っていうと作品だったりするじゃないですか。その途中過程は見せず、この日にバーンとかね、この作品ボーンなので。
そうですね。
観点で言えばいいんですよ。どういう曲折があっても。
そうですよね。でもやっぱ今までのことを振り返りつつ、現在のプログラム、今日の品書きを載せ、まあちょっと今後に向けての所信表明をするっていうのを一冊で完結するっていうのは、なんか割と自分の中でもやっぱ整頓されはしますよね。で、結局プログラムがまた出来上がってくると、やっぱそれに向けてまたちょっとそのリハーサルもそっちに寄せていこうとする感じになるので、なんかやっぱりその合致する感じ、一番最初がね、ポスターができるときなんですよ。チラシができるときに、なんかこう、始めるよ、振り付けも始めて、今年はこんなタイトルでこんなテーマでやっていくよって各クラス始めていくんですけど、なんかやっぱチラシができたときに、あ、やっぱ本当に舞台がやっぱ開催されるんだっていう実感がまず湧いて、で、そこからまた私もプログラム作っていく中で、だんだん、こう、なんか、現実味を帯びてくるというか、なんかそれでまたみんなが一個テンションが上がったり、さあその間に夏祭りとかがあったりとか、なんかそういうものがやっぱこう一年通じて、だんだんすごく持ち上がってくる時期としては、まあ夏とか秋って最高なんですけどね。なんかでもその流れがね、結構割と心地が良くて、意外となんかそういう、なんていうこう、 だらだらしつつも、しっかりしないといけない休みをこう、毎年過ごしているんですけどね。もう何年繰り返してるんだろうっていうぐらい。で、これでまた出かけるとなったら出かけるとなったで結構スイッチ入るんですよ。そうそう、もうなんか、明後日までにやればよかった作業を明日までにやらなきゃなんないってなって、結構エンジンかかるんですよね。
ね、
もうそ
先
こって
発詰まってる。
不思議だなーっていうね、なんかもう、いつかの回でなんかスイッチ入らなくて困ってる回が多分あったと思うんですけど、まさにね、それなんですよ。なんか、尻に火がつかないとスイッチ入んないっていうね。
そう。でも、そこの極限まで、動かない状態っていうかね、もやもやしちゃってて、で、パンってできるものの方が、ゆうさんは多分、すごく作品的にも優れるのでしょうから。
どうなんでしょう。でも多分おそらく、頭のどっかにはあるんでしょうね。そう
こう
し
やん
なき
ない。
ゃいけないとか、だから多
そう
分
や
ア
んな
ン
きゃ。
テナはそう常に張っていて、おそらく形にしたり表現にしたり文章にしたりする作業をどこでやろうかっていう、そのスイッチが入らなくていつも困ってるから、ねえ、なんかそこってね、コントロールできなくて、もういつも悩むとこではあるんですけど、でもまあ、普段のレッスンに、タイムスケジュール的に、こう、タイムテーブル的に、こう、縛られてないっていう、そこの開放感は、唯一、8月のお盆休みと、年末年始ぐらいですかね。そこはちょっとね、結構割とストレスフリーな部分でもあったり、やることはたくさんあるんですけど、なんかそういう、なんか貴重な休みだったりするので、まあ、大体お盆はね、いつもそんな感じで、今年も割とこう、切羽詰まってるうちに終わっちゃいましたって感じだったんですけど、おそらく振り返ると、
ここから
もう
と
あ
いう
と
こ
は
と
ね、
で。
そう、もうこれからはね、もう満を持して本番を待つばかりではあるんですけれども、今年もなんかね、そんなお盆休みを過ごしておりました。
です、ケンケンさんの意外な一面を垣間見るという回にも。
まあでもあれですからね、昼からお酒飲めるのってお正月とお盆ぐらいですからね。
この正月ってよ
って
く
自
言う
分
か
に言い
ら。
聞かせてるんですけどね。本当ね、ダメ人間なんですよ、私。
ちょっとね、ちょっと吐く言い訳とかトロって大事なんで、もうまさにそういう回
り
にな
が
り
とう
ま
ご
し
ざいます。助かります。痛み入ります。
た。全体痛みには。今日も楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンケンダンスファクトリーは、工場長ケンケンが、熱い時代を生きてきた大人たちも、未来を担う若者たちも、ダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。